長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
毎回くどいようにお伝えしている心理的安全性これはですね、本当に皆さんがオープンに語れるというところができたら嬉しいなというふうに考えている、そんな暗闇の読書会だということなんですね感性が違う、違っていい、それを受け取る、みんなでオープンに語れる場、そんなことを目指しております。
素敵。トーマスも支配人のことをのりちゃんと呼ばせていただいております。
はい、私もトーマスと呼ばせていただいております。
どうもどうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
私たちはですね、暗闇の読書会を月に一度開催させていただいています、うん、その模様をこちらのポッドキャストではご紹介してまいります、はい、今月、はですね、4週にかけて配信していく回の登場人物をご紹介させていただきます。まず本をご紹介いただいているのがあまやんです、はい、その場に集まったメンバーとしてはゆっか、ようさん、かおさん、そして支配人ののりちゃんと私トーマスが集っております。ではここから、今月の本のご紹介です。
夕暮れに夜明けの歌を。文学を探しにロシアに行く。名倉由里著。第32回紫式部文学賞受賞。ロシアとウクライナの魅力的な人たち。これを読めばニュースの向こうにいる生身の人、その人が大切にしているものが実感を持って伝わってくる。今こそ読んでほしい本です。同志少女よ敵を撃て作者、相坂トマ。
それでは先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ
どうぞ。
ここからは本当にちょっと双方向でっていう感じで、はい、ゆっかんうんうんってうなずいてたよね、さっきの文脈のとこね、はい、あまやんにこう質問でも何か、
はい、あ、とても貴重なお話をありがとうございました、はいはい、後でちょっとぜひ読んでみたいなと思いましたし、本当にもう解説ね、多分本で実物より解説の方が分かりやすくて素敵かもしれないと思ったぐらいですけど、はい、でも今一番気になっているのはこうなぜ、文学が必要なのかっていう答えがあったっていうことで、まあ、答えはズバリ何だったのかなと思って、うん、で私がこの疑問を最初に聞いた時は、まあ、私は自分の答えとしては他の人の人生を生きることができるっていうのが文学がある理由かなっていうのを思っていて、で、まあ、私は実は本よりは映画とかの方がすごい好きなんですけど、うんうん、なので映画見るのもやっぱり、まあ、その2時間で全然違う人の人生を生きられるので、それがなんか本当に楽しくて、その2時間は全部自分の現実を忘れて、まあ、その人のね、全然違う人生を生きられるっていうのは本当にいいなと思ってて、まあ、それが文学もそうかなと思ったんですけど、まあ、ズバリね、この本にはどんなことが書いてあったのかなっていう、うんうん、
はい、はい、ありがとうございます、
はいはい、
一番最後のページに書いてあるんですけど、うん、それご紹介しようかなと思ったんですけどやめました
、うん、
そうですね、まあ、どこがハイライトかその人によるとは思うんですけど、うん、今日は僕の、あくまでも一例ですんでね、多分全く違う感想を持たれる方の方が多いかもしれないですよね。うん、で、場合によっては、ふーんで終わっちゃうかもしれませんし、うん、 私はたまたま刺さったっていうだけであって、ですので、まあ、本当に文字通りいろんな読み方ができる本かなとは、思いましたね。はい、よろしいですか。
文脈なしに言葉は使えないっていう趣旨 の、はい、あの2つ目かなのところがあったと思うんですけど、はい、そこにやっぱり本当すごく感銘を受けて、うん、で私はあの昔、ま、翻訳とか通訳の端くれをしていて、うん、ま、今はあのスーパー国際人教育って言って、うん、あのま、0歳から10歳ぐらいのお子さんを持ちの親御さん向けに、うん、お子さんを国際人に育てるにはどうすればいいのかっていう講座をやっているんですけど、うんうんうん、その前会社員だった時はもう翻訳とか通訳をやってたんですけど、うん、本当にやっぱり文脈なしで、うん、なんかよく聞かれるのがこの単語のこの単語英語ってなんて言うのって言われて、そんな、ね、単語一個ボーンって言われてもどの文脈で使ったのかまで全部言ってくれないと答えられないよっていうのがやっぱすごく多くて、なんかでも翻訳なんかしてても本当にもう単語の単語の置き換えではないので、うん、もう全部背景まで全部理解して読めないければ、うんうんうん、到底訳せないっていう、はいはいはい、ところなので、こう背景の知識とか、なんで本当に言語って奥が深いものなんですよね、うんうんうん、なのでそこが本当にさっきの本はその通りだなっていうのを思いました。なので最近のメディアなんかもよく長いく喋ったうちのほんの一言だけを切り取って、うん、テレビで誰々さんがこう言ったとかってね、うん、言うじゃないですか、うん、でとにかく今あの短いものがいいとされる時代なので、うん、まあ、TikTok とかもねすごい短いもので、うん、なので本当になんでなんかその真意じゃない部分が切り取られて、うん、伝えられていくっていうのが本当に危険な世の中だなっていうふうに、思いました、うん、まあ、特に質問じゃなかったんですけど、
うん、大丈夫大丈夫、
まあ、そのあたりあのねあの文章のご専門家としてはその文脈なしにね言葉が使えないっていうようなところあのなんかもうちょっとお伺いしたいなと思いました。
まあ、これは僕自身の考えに近いのかもしれないんですけど、幼い頃あの本読まないとバカになるよみたいなことって親に言われたことなかったですか ね、読みなさいって多分皆さん言われてきたと思うんですよ。なぜ読みなさい、でもいや漫画の方が面白いしとかね、いやテレビで十分だよとかってね言われたわけですよね。だからまあ僕はたまたま本好きだったので読んではきましたけれども、多くの子はそうではなかったわけですよね。だから本をきっかけに友達とつながるとかっていう体験は実はしてないんですよ、僕自身ほとんど。やっぱ孤独に一人で読んでくるっていうね、あの青年、暗い青年時代を送ってきた方なので、どちらかというと。はい。ですけど、まあ、今のお話を伺って分かったことは、やっぱりその文脈を理解するっていうことが、その大人になって生きていく上で特に仕事をしたりとかもうそれこそ初対面ですぐに何かをこう理解し合ってこう仕事で成果を出すっていう時はやっぱその背景とか文脈の理解度がないと成果に直結するじゃないですか。なんであいつちょっと言っても分かんないよねっていうやつはやっぱなかなかその文脈の理解度っていうのが低いわけですよね。でそれをいかにサポートしても限界って多分あって時間の壁がまずあるので2年も3年もかければ多分分かち合えるんでしょうけど、でもこの限られた期間の中でそれをやろうやることはできないですからなかなか難しいなっていうふうに思いますよね。だからその文脈をまずはだから理解しなくちゃいけないっていうこととしようとして何かを努力本人がしない限りこうそれこそ距離心と心の距離だって縮まんないじゃないですか、うん、そういう意味でもなんかこう文脈を理解するっていうのはとても重要な力の一つなんだなっていうのはね、感じる今日この頃かな。だからそれよくね空気を読まないとかなんかいろんな言葉に置き換わるわけですけども、うんうん、日本人は特にあれですね、もうご存知だと思いますけどハイコンテクストね、
はい、
民族ですから、 もう察してよみたいなね、はい、いうことじゃないですか、はい、でも言わなきゃ分かんないよねって言われ
て、おっしゃる通りです。それ私の講演会の時にいつも言ってるんですけど、はいはい、ハイコンテキスト文化とローコンテキスト文化があって、はいはい、まあ、日本はハイコンテキスト文化なので、はいはい、もう共通のものをたくさん持ってるよね、だからあまり言葉にしなくてもいいよねっていうところで生きているので、うん、もう元々なので日本人はよくね、シャイですねとかね、うん、あのイエスかどうかはっきり言わないよねとか怒られちゃいますよね、うんうん、でも海外というか、まあ欧米系の方たちはローコンテキスト文化って言って、うん、全部言葉にしないと通じられないよねっていう文化なので、うん、なのであのディベートとか交渉とかね、うん、そういうのがより発達しているっていう、うんうん、そうなんですよ。
なんか今回の読書会レベルが
めちゃくちゃ偏差値高いもんよね。
そんな気がする。今まではほぼほぼなんかこんな感じ、うん、こんな感じみたいなところですみたいな。いや、ものすごく。ね、トーマス行く次。
なんか、
ありがとうございます。
ね、なんか何聞いたらいいかもちょっとドキドキしちゃうところなんですけど。そう、まずこの本に出会われたきっかけとして、はい、なんかネット界隈で割と注目が集まってみたいなお話でしたけど、はいはい、どういうにぎわいで どういうところでこれを読んでみたいなと最初思ったんですか、うん、
誰か忘れちゃったの、ジャーナリストの方が確か推薦してたんですよね。じゃあちょっとこういう類の方あんまり最近読んでなかったから、うんうんうん、読んでみようかなって思ったのがきっかけでしたね。
へー、うん、そこでどんな風に紹介されてたとか覚えてます？
いや、あのね、深い紹介されてなくて、
あ、そうなんですか、
よかったよぐらいな感じでとにかくいいよってあれは、
なんかこのタイトル的にもなんか何の本なのかよく分かんないし、
そうですよね、
しかもエッセイって結構読みづらいじゃないですか、
はいはい、そうです。
これを選ばれて読まれたその第一歩目がすごいなと思ったんです
よね。あ、なるほど、うん、でも僕はどちらかというとエッセイ風なものって結構好きで。
あ、そうなんですか。
はい。ただこの方の場合ね、名前も知らなかったわけですよ。うんうんうん、ファンでもなかったですし、はい。だから初めはちょっと、全部で20いくつかの物語があって、うん、これで読んでたんですけどね。うん、電子書籍 で、はいはいはい、で。お風呂の中で1日1話みたいな感じで。うんうん、だから読み切るまでには結構な時間かかってるんですよ。1ヶ月ぐらいもしかしたらかかってるかもしれないですね。うん、だからよくあるのが読み始めたらもう中毒性があって気がついたら夜が明けてましたって本がよくあるじゃないですか、うん、それとは対極に一致する
ものです
ね。な
んか読み始めたら没頭するとかではなくて、
全然しないです、
淡々と、
はい、全然しない、初めの方は特に。
あ、そうなんだ、
はい、結構当時のそのロシアに留学して、うん、はい、インターネットもまだない時代か、今から20年ちょっと前の時代でね、うんうん、ですから本当にもう辞書を片手にずっと勉強してるわけですよ、うん、
へ
え、どうやったなっていう、そこに感心しちゃったりとか、う
ん、なるほどね、
でもその中でまあ友達とかとの交流があったりとか、うん、あとは先生との交流があったりとか、
うん、
そういうことをもうどこまでこの人は記憶力がいいんだぐらいに、うん、もう昨日のことのように書いてるわけですよ、うん、
なるほど、
すごいなと思いながら、
は
あ、で時折さっき ご紹介したような一文が散りばめられたりするわけですよ、
ね、
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
あれなんかこの人ただもんじゃねえなとか思いなが
ら、へえ、
これでどんどんどんどんこうね、
あ、じわじわとはまっていく、
そういう感じですよね、
は
あ、はい、読み終わって打ちのめされて、そっからさらに2回ぐらい読みましたね、
すご
い、はい、
そうですか、
やっぱりここで紹介しよう、あ、だからまずのりこさんの、はい、あの回にね、今年5月の一冊ルールがあったじゃないですか、
はいはい、
何しようかなって思って、まあ、パッと思いついたんですけど、
はい、
まあでも推薦する以上、え、これなんでって突っ込まれた時のために、うん、もう一回ちゃんと理解しようと思ってまず一回パッと前に一回読んだのかな、2回ぐらい読んで、それで今回もね、先月こんな感じで次あまやめようって言われて、
はい、
そうか、じゃあこれちょっと紹介しなきゃと思って、でまた1回
読んで、すごい、
はい、
へえ、いやでも本当に今日の話聞いてめちゃくちゃ読んでみたくなったんで、
はい、
Amazon でポチっちゃおうかなと思っております。
じゃあ続いてようさんはいかが、
選挙の話もちょっと出てきたりとかして、 理解って全部基本的にできないんだよ。だけどその断面断面を切り取って理解したつもりになってる今の日本人とか現代人がいるじゃないですか。それに対してなんか全く違うんだぞと。で、あのすいません盗み見しちゃったんですけど、文学って人と人との文脈をつなぐっていうあたりなのかなと思ったんですけど、それってあの本っていっぱい作品があるじゃないですか、
はい、
でもうなんかこれ以上売れる本出てこねえんじゃねえかってあの言う人も中にはいるんですけど売れる作品とか出てこないんじゃないかと。ただ人と人とをつなぐのが 文脈をつなぐのが文学だったとすると、うん、無数にあるんですよね、
うん、
でそれどれも一つ一つが面白いはずなんですよね、うん、それってこうとってもそこになんかこう表現のダイナミズムとかを感じていらっしゃるのかなってちょっと思ったりして、同じ題材でもその書き方とか打ち出し方とかによって全く違うものになっていくし、ええっていう単なる感想でした。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり人と人とつなぐものが文学っていうのはまさにその通りだなと思っていて、ただそういう読み方をじゃあ私はあるいは私たちはしていたのかっていう問いは、私にとってはノーだったような気がするんですよね。それこそ小説って面白いか面白くないかみたいなところがすごく問われるじゃないですか。うん、でもやっぱり売れる本売れない本ってある中で、僕も本作りした時よく言われてたのが、どんなに売れない本でもゼロ冊っていう本はやっぱりないと、必ず誰かが買うんだと。だからそれを信じて作るんだみたいなね、よく笑い話があるんですけども、
よくわかります
ね。ですから売れない本には売れない本なりの良さっていうのもあったりとか、でもしそれをきっかけにそれこそ人と人との子がつながって、よくあるのはだから著者と読者がつながれてるのよくあるわけですよね。でこの体験はですね、本当にパワフルなもので、要は想像がつかないわけですよ。計算ができないので、その本を出す前っていうのはね、全て後になって結果論として語られないんですけども、でも経験すると、おーっていうことがあるわけですよ。だから私も曲がりにも2冊書かせてもらって、まあ、想像を超えるような経験っていうのは実はもうさせてもらってるんですよね。で、いや、なんでだろうって思うと、いろんな答えを探そうと思ってるんですけどね。でも、こう、真剣に私に連絡してくださる方とかと話をしてみると、やっぱ何かを、つながりだけではないと思うんですけど、でもわざわざ連絡してくるってよっぽどのことじゃないですか。本当に尊いことだなっていうのをね、感じる今日この頃ですよね。で、一冊目の本を書いたのは5年前で、次の方が3年前なんですけど、最近は名刺交換とか、あとは誰かから紹介されて、どうも初めましてとかって、やると、僕のズームの横には自分の本の、書影があるんですけど、あれ、この本俺持ってますよみたいな人が、結構今、毎週一人ぐらい会ってる感じ。
だ
こんなことってちょっと奇跡に近くて、別にベストセラー作家でもないですから、でも目の前に現れるんですよね。でこの間も一番すごい体験が、いや、前の本読んで、俺、この5年間でめちゃくちゃ稼いだんだよね。いくら稼いだのって言ったら、いや、去年が2億で、今年が3億で、っていうわけですよ。
すご
っ。マジかと思って、俺だってそんな無理だよみたいな。教えてくれっつって。
すごいことが起こる。
っていうのが想像を超える出会いなんですよ。
すご
っ。
すごい。
前の本も読みたくなって
きた。
じゃあ、かおちゃん。私はね、本当やっぱりちょっと違うところで、この表紙もすごい。聞かれるし、私は多分本屋さんにあったらちょっと手に取ってみる表紙から、でロシア系だし、まあ読む前になんかいい言葉がありそうだなっていうのを
を感じるかな。で、私は絵描きなので、うん、言葉から結構インスパイアされて出てくるものがある、うん、なんかこれはね、うん、出てきそうな気がするなってちょっと思った、うん、ちょっとそういう興味ある本で私もぜひ読んでみようと思ってます、はい、うん、すごい、うん、であとロシアって今私デンマークにちょっと縁があって住み始めたんだけど、あのやっぱり北の国で、うん、ね、ロシアと近いし、うん、で彼女はあのロシア語を学んでっていうのとレベルは違いますけれど、私もデンマークに暮らさせてもらってるからやっぱりある程度、ね、ほとんど英語で全部あの住む世界なんだけど、うん、やっぱり申し訳ないかなと思って義務をちょっと感じて、で勉強してるんだけど、本当にもう鼻喰仰天の難しい言語で、英語とも全然違うから読めないし、でそこに到達するまでがまずすごいハードル高くて、だから頭の中ですごいなんか新しい回路が出てできてるような気がして、そういう意味で新しい言語を学ぶっていうのは面白いなって、うん、難しいけど面白いなっていうことを感じた、はい、からちょっとさっきの、意味が、意味というか感覚が分かりました、
はい、ありがとうございます。うちの奥さんの話をちょっとねしたいと思うんですけど、うん、うちの妻はめちゃくちゃ変わった人でですね、うん、一言で言うとなんか言葉にはまあ敏感な人なのか、まあなんていうんですかね、国際協力の仕事をしているので、まあ英語とか普通に喋れるんですけど、時折聞いたこともない言語を学び始める時があって、今から20年ぐらい前にインドネシア語を学び始めたんですよね、彼女は。で、まあ仕事で使うんだか使わないのかわかんないんですけど、その現地に行って学校に入っているわけですよ。じゃああんたも行くみたいな感じで、夏休みとか僕はだから一緒に一週間ぐらい行って、彼女はインドネシア語コースを学び、僕は英語コースをなんか学んで、まあお互い昼は別れて勉強して、で夜はね、普通に会ってご飯食べてみたいな、一週間ぐらい何年か行ったことがあるんですよ。よくやったなーって思うんですけど、最近だと、なんだろう、フランス語か、フランス語を家庭教師つけてズームレッスンやってるんですよね、毎週。はい。で、まあそれも仕事で使うからっていうのもあるんですけど、やっぱ語学を学ぶのが好きみたいなんですよね、根底にあるのが。僕はちょっと理解なかなかできなかったんですけど、でも今日自分でも喋っていて、あ、なるほど、そういうことなのかっていうのはなんとなく感じたような気がしますね。で、彼女は、その、仕事から世界中いろんなところ行ってるんで、やっぱりその言葉の重要性っていうのは多分僕以上に知ってるんですよね。うん。っていうことで、やっぱり現地の言葉、ちょっとでも喋れた方が有利ですし、すぐね、仲良くなれますからね。うん。でも、ある時ね、面白いこと言ってるんですよ。こういう仕事やってるけど、私は。でも、人と人とってね、なかなか分かり合えないのよと、特にビジネスでは無理よみたいなことを割り切ってやってんだこの人はみたいなね、はい、だからそのドライさみたいなところもなんかこう面白い人だなって思っていつも横から見てるんですけどね、
はい、私ロシアの友達いたんだって思い出したんですよ、
うん、
それこそ語学のエクスチェンジでマリーナっていう先生だったんだけど、うん、なんかねこれ読んでた時に、あ、なんかマリーナの感じみたいな、別にその
原風景、
うん、なんか別にそのエピソードがめっちゃ重なるとかそうじゃないんだけれども、うん、なんかその空気感みたいな感じとかが、うん、あ、そうだマリーナだみたいなのとか、あと逆にさっきのね、ほらちょっと文脈ちゃんと分かってないと言語ちゃんと理解できないよって、うん、で本当は語学のエクスチェンジだから私が英語を教わってマリーナが日本が上手になるっていう、本当はそういう体だったのに、私と出会った時よりも下手になったら日本語みたいな感じになっちゃって、それでどうしてでしょ、どうしてなのよね。でなんかもちろんちゃんと言葉っていうのを返さないと通じないっていうのはもちろんね
あの皆さんはそういう語学がとてもお上手なので、私は何回何一生懸命やってるけど全然ダメだみたいな感じで、だけどなんかね通ずるのよね、
うんうんうん、
あのもうその時はあのパソコンじゃなくて iPad だったんだけど、 iPad で1週間あった写真とかをバンバン撮って、それでなんか一生懸命説明すると全然説明になってないんだけど通ずるみたいな、分かってくれるみたいな。
それってさ、さっきあの、ね、この言葉は英語で言うと何て言うの、うん、っていうそんな単純なもんじゃなくて、うん、文脈があったから初めてその言葉が出てくるとかいう話もあったけど、うん、真逆で言葉なくても通じることあるんだよ、
ね、う
ん、
それはあるけど、
そうな
の、そういうあの特殊能力を持ってる人って
言います、言いますね、子供もそうっす
よ
ね、
そう、そういう関係性だったんですよマリン、っていう感じに、はい、あのとってもアマヤンのこの全く自分では選ばないであろう本に出会わせていただけたおかげで、はい、すごいそういういつもとは全然違うなんか時間とか空間にこう連れて行ってもらえたなーっていうのがすごくありがたかった。
エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきました。今日はね、あの、はい、質問会ということで参加者がこう紹介してくれた甘えに対してこう投げかける回でしたけれども、
はい、
なかなかなんか深い話が繰り広げられましたね。
本当です ね、
ね、皆さん本読んでるなって感じがしますね。
読書会でしたね、
うん、本当ですよ、
うん、特にねこの最近こうメディア長いところを切り取って、はい、まあ、短く、もちろん TikTok とかもね人気なんですけれども、ちょっと真意じゃないかなっていうところを切り取られて危険だよねっていうのが、まあユッカの話からあったんですけど、
お話ありましたね、
うん、トーマスそのあたりどうです？
いや本当にでもその通りで、
うん、
編集者次第でどうにでもなるじゃないですか。なんでこの番組トーマス編集してるんですけど編集者次第で本当にどうにでもなっちゃうので、で極力リアルな音声でお届けしたいなと思って頑張ってますけどね。
本当にそうですよね、はい、で特にまあこの部分をアマヤンが受け取って理解するには文脈とか背景っていうのを、
うんうん、
まあ、分からないと、まあ、心と心の距離が埋まらないよねって、まあ、素敵な言葉を言ってくれていたんですけれども ね、
う
ん、
はい、
本当その通りだなと思って、うん、やっぱりこう理解する、相手の方を理解するためって本当に想像力の力が必要だなって、はい、感じるんですよね。
そうですよね、
うん、
想像力働かせないでなんか言葉のまま受け取っちゃうとなんかまた誤解が生まれちゃったりとか、
ね、
ありますよね。
本当その行間を読むとかね、うん、でだからもちろんその言葉っていうことの部分っていうのが大切だよ、うん、でそれを本当にあの大切にしているのがまあ文学だったりっていうようなお話もあるんですけど、後半私の話になったじゃないですか、
はい、あ、はいはい、そうですね、
あのマリーナという友人と、うん、せっかく語学言葉というのを大切にしようとしている2人だったのにもかかわらず、うんうん、最終的には言葉じゃなくても通じるやんっていうね
面白いもんですね。
ねえ、でもここで本当に今回のこの読書会の、あの様子をもう一回自分であの聞いた時にすごく分かったことがあったんですよ。理解するために本当に想像力っていうのがいかに大切か、でそれが言葉っていうのはもちろん大切なんだけれども、はい、もしかしたら言葉じゃない私みたいなのもありなのかもって、まあ、これ受け取ってもらえてる感じがすごく嬉しかったんですよね。うん、
あ、なるほどなるほど、
うんうん、ここが本当に暗闇の読書会の狙っているところ、
うん、
オープンに語れる場、違っていいってやつですね。
確かに、なるほどね、
うん、
いいですね。なんかいい会話が繰り広げられました ね、今回も、
はい、
はい、
本当ありがとうございますでした。
ありがとうございますでした。素敵な、はい、素敵なメンバーが集いこのエンカウンター、はい、出会いが生まれたわけですからね、
はい、というところで最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。
番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。はい、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.